ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。今回は、DVD 映画っていうか劇場なかなか行かないんで、ほとんど DVD の話になってしまうんですが、のお話でいきたいと思います。
はい、
前回が10月だったかなぐらい、
はい、
ご紹介をしたんですが、
はい、
今回は、時間も最近は制限をし始めているので何本ご紹介できるかわからないんですが、
はい、
もしかすると1本かもしれないというちょっと毎日合わせがありつつ、はい、お届けしたいと思うんですが、
はい、
まずその今一番熱く語れるというネタで、スノーさんが見たというトランスフォーマーから、
はい、
いきたいと思います。
はい、
トランスフォーマーってあれですよね、はい、トラックとかがロボットに変形するとかいう。
そうですね、うん、はい、映画の中で、
うん、
セリフにそのロボットが出てきた時に主人公が、うん、あれはきっと日本製に違いないあんな高性能なロボットはっていうセリフがあって、その通り、日本の宝っていうところが、
うん、
作っていました。
うん、はいはい、
最初にその、なんていうんでしょうね、
うん、
車とかラジオがロボットに変形する
はいはい、はい、
いう話なんですけど、僕はよく知らないんですけどね。
うん、あ、そうなんだ。僕がギリ知ってるぐらいかな。
そうですか。
多分もう見てなかったですけどね。だから僕の弟とかぐらいが見てたんだと思うんですけど、もともとあれですよね、アニメで、やってた漫画ですよね。
どっちが先なのかよくわかんないんですけど、
うん、
まあなんかウィキペディア見ると、うん、その宝のその玩具を元にアメリカのハスブロ社っていうところが、
うん、
そのトランスフォーマーシリーズっていうので作って。
うん、
それが逆輸入したされたのがトランスフォーマーだっていう風になってるので、
へ
え、日本製らしい。
おお、
やっぱその原型は日本製らしいんですが、
あれ漫画じゃアニメじゃなかったかな。
アニメはそのおもちゃを売るために作ったのかなっていう、僕
は、はいはいはい、
あれなんですけど、
アニメはあったんですよね。
アニメはあったと思います。
ああ、はいはい、なんかあの頃そんな類のが多かったですよね。なんかライターがなんかロボットになるようなやつもあったと思ったし、
はい、
う
ん、まあどっちがどっちなのかよくわからないですけど、うん、そのおもちゃそのものは日本製だったっていう話なので、
うんうん、
まあ、結構そのいちいち、あれを見てるとね、映画とかセリフを見てると面白かったりするんですけれども、うん、
はいはい、
はい、まあ、監督がマイケル・ベイ監督なんですね。
うん、
はい、ね、結論から言うとね、
うん、
これは戦争映画だったんですね、トランスフォーマー。
あ、そうなの。
はい、いや、そうなのって僕の結論ですよ。
お
はい、結局最後の方でね、すごいもう戦闘シーンがもう、まあ、ロボット同士の戦闘プラスそれに人間がまあ加勢するっていう形で、
あ、
まあ、悪役ロボットとゼンダーマンロボット、 動がと、あの、うん、戦ってるところを人間が加勢する、加勢して、まあ、あっかぐんですけど、
うんうん、
いろいろやるっていうシーンが結構長い間あるんですけれども、うんうんうん、もうそこら辺で、うん、この兵隊の動きとか、この爆発の時のなんか逃げ方とか、このカメラアングルは、同じマイケル・ベイの戦争映画で、
うん、
あのブラックホークダウンっていう映画があるんですけれども、
うんはいはい、
似てるなとか思ったんですよ。最初気がつかなかったんですけど、
うんうん、
あの実はブラックホークダウンっていうあのソマリアでの内戦で、
うん、
あのアメリカ兵が、
うん
特殊な作戦に行ったところ逆襲されて偉い目に遭うっていうそういう映画なんですが、
うん、
まあ要は失敗した作戦の記録みたいな形そういうそれももう最初から最後までずっと戦闘シーンっていう。
へえ、そうなんだ。
はい、もう一つの息抜きもない映画なんですけれども、もうあそれと同じじゃないと思ったら実は同じ監督だったっていうのに後から気がついた
の。へ
え、まあ、あの完全に戦争映画でしたね。
そうなんだ。
はい、
なんかロボットもののなんか、うん、なんかアメコミヒーローものみたいな、あんな感じじゃないの。
いや、まあストーリーとしてはそうですよ、
うん、
けどね、あのそのなんていうんでしょう、ま、あのマイケル・ベイが目指しているあの価値観っていうかイメージが、
うん、
あの見た人に与えたい、
うん、
与え見た人がなんていうんでしょうね、あの受けたいイメージっていうのはもう戦争映画なんだなと思う。これがアメリカにすごい受けた、まあ、実際すごい受けたんですけれども、
うんうん、
これがすごい受けるっていうことはやっぱりはアメリカは戦争映画大好きなんだという一つの結論に達したわけなんですが、はい、で、あの、まあ、見た人もまあいろいろいるからいると思うので、そこまで僕みたいにひねくれて深読みしてるかどうかわからないんですけれども、あのもう最初から武器のオンパレードでして、
うんうん、
一番最初に出てくるのがあの V トールで、なんていうのかな、可変ローター、のを持っている、
うん、
ヘリコプターにもなり飛行機にもなるっていう、
はいはいはいはい、
V22 っていうやつなんですけれども、
うん、
それが、まあ、登場するんですが、最初から、うん、あトランス、まあ、それも一種のトランスフォーマーなんですね。
はいはいはいはい、
なんで、うん、なかなかされたスタートじゃんと思って、
うんうんうん、
実は僕こう戦争嫌いだとかなんかとか言っていながら、
うん、
あの兵器オタクなところがある。
はいはいはい、前も、はい、前の DVD の回でもそんな話だった。
はい、かなり、はい、あの特に空飛ぶものに関しては、
うん、
そういういろんなあのリミッターが飛んでしまう私なんですけど、
はいはい、
でおおすごいとか言って、これが飛んでるのを見るのは初めてだとか、
うんうんうん、
あのそういう感じでもう一気にのめり込んでったんですけれども、
うんうん、
もうその場面からしてもあのあれと一緒で、ブラックホークダウンと、
あそうなんだ、
同じような感じで始まりまして、
うん、
で、あのまあ次々と最新鋭兵器が出てくるんですよね、
うんうん、
ステルス戦闘機だったり、
うん、
そういったものが、
うん、
あのあとなんて言ったっけな、なんて言うガンシップと言われる、飛行機にあの放射砲とか積んでいる、
うんうんうんうん、
すごい地上攻撃用の、
はいはいはい、
そういうのが出てきてでして、うん、
それはリアルな、
ね、あのリアルなところと、
うん、
あの CG のところとうまく組み合わせてますが、
うんうん、
ほとんど分かんないですね。
ね、
そこはあの後でコメンタリーを聞きながら、
うん、
あの見ると、あここはあの CG で作ったんだとか、ここはリアルなんだとかを説明してくれるので、
うんうん、
分かるんですけど、
うん、
はい、まあそんな感じで始まって、まあ、うん、あとはストーリーそのものはね、本当に子供でも分かる 内容の、その、いい、うん、いいロボットと、悪いロボットがいて、
うんうん、
まあ、ドラゴンボールみたいな感じなんですけれども、なんか、エネルギー源の球体、球体じゃなくてキューブなんですけれども、
うんうん、
それを、まあ、地球に、実は、遥か昔に落っこしてきていて、
うんうん、
それをめぐって争うという、悪い奴がそれを手に入れたら人類はそれでおしまいっていう。
おぉ、なるほどね。よくあるパターンですね。
よくあるパターン
ですね。はいはいはい。
まあ、わかりやすいんですけれども、うん、まあそこに巻き込まれる少年がね、
うん、
最初はなんかちょっと弱っちい奴なんですけれども、うんうん、女の子にもモテないし、
うん、
まあ、クラスの仲間からちょっと馬鹿にされているような男の子なんですが、
うんうん、
騒動に巻き込まれていくうちにだんだん マッチョまではいかないんですけど、
うんうん、
だんだんこう、男らしく成長していくっていう、
うん、
まあ、彼も一緒のヒーローになるっていう、そういうストーリーで、まあ、うん、まあ、いかにもアメリカっていうか、まあ、そうじゃなきゃ映画として受けないですけどね。
はいはいはい。
まあ、そういう感じなんですけども、
うん、
最後の方で、もう、もう絶対絶命みたいな危機になって、君にそのキューブを任せるから、それをなんとか敵の手から遠ざけろみたいな話になってきたときに、
うん、
特殊部隊の兵隊がね、
うん、
彼に君はもう戦士なんだと、何をグズグズしてるんだって、そういうことに、はい
はい、
で、その彼が一生懸命、キューブを持って逃げるっていうところのあたりで、これを見てアメリカのこう、ね、
うん、
兵に志願するやつ子供とか出るのかとか思うと、
あ、
なんて単純なんだって、でその思いましたし、
うん、
どうしても思っちゃうし、あとは その、ね、戦争ものは主人公は絶対不死身じゃないですか、
うんうんうん、
結局、まあ、その少年は死んじゃったらもう、ね、話にならないんですけれども、
うんうんうん、
特殊部隊の隊長は最後どうしてそんなところで死なないんだっていうようなところをちゃんと生き残るし、
そうなんだそれは思いっきりハリウッド映画っぽい、
まあ、ハリウッド映画なんでしょうがないんですけど、普通それをやったら無傷では済まないだろうみたいな感じで、こうウルトラCな技をやってくれますし、
はいはい、
まあ、そこに文句言ってもしょうがないんですけれども、まあ、結局全体的に見てるとこう、うん、無垢軍寄りっていうかですかね、
うん、
強いものが正義であっていうのは、うん、まあそれは全体的にどっちもそうなんですけど、悪い方も、うん、いい方も強いものだけが生き残るみたいな、そういう仁義なき戦いなんですけれども、
うん、
まあそこに関わってくる人間たちも、うん、やっぱり強いものがっていうか、より強い武器を持っているものが勝つんだみたいな、そういうメッセージが非常に強くて、いやー、これ、結局、まあ、アメリカのその主張って言いますかね、
うん、
死者の時に、
うん、
あれだと、大人も子供も素晴らしいっていう、そういう評価で、マイケル・ベイは、まあ、そういうこともあるかもしれないけれども、まあ、実際は、なんて言うんでしょう、公開してみないとわかんないけど、
うん、
大人から子供までみんなこれは素晴らしいっていう評価を出したのは初めてだみたいな、何か、
そう、
ここにあった。で、まぁ、ちょっと僕はそれを聞いてて、いや、アメリカ人怖えなって思ったんですけど。
でもなんか、そんな素晴らしい作品なんですか？
いや、なかなかいいですよね。よくできてる。
あ、そうなんだ。
うん、面白い。うん、で、まぁ、まあ、そういう文明批判は置いといて、純粋にエンターテインメントとして見ると、
うん、
すごく面白いのが、技術の進歩なんですね、
うん、
ね、
うん、
これができる前は、スターウォーズの、
うん、
グリーバス将軍って知ってます？なんていうの、雲みたいな、まあ、ロボドロイドなんですけど、
うん、
雲みたいに何本もの手があって、それで、うん、あれは誰だっけ、オビワンと戦う相手方の
どこで出てきた？
どこで出てきたかな。
雲みたいに手がいっぱいある。
そうそう。ドロイド軍の総司令官ですね。だから、ね、ほうほう、あの後の方っていうか最近の新しい方の2番目ぐらいと3番目に出て、うん、最終話に出てきたと思うんですけど。
ほ
う。その時が、うん、そのグリーバス将軍が 今までの CG の 最高峰だったらしいんですが、
あ、そうなんだ。
だったんだそうですが、うん、今回 の, そのトランスフォーマー の,、うん、あのオプシマスプライムっていう、
うん、
善玉の方のロボットは1万パーツ以上ですね、
はいはいはい、
1万1000パーツ以上って書いてあったかな、
ほうほう
ほう、の CG のその部品からできていてっていう、はいはいはい、そこまでの部品を操るのは、
うんうん、
こうなんかものすごく超速な進歩っていうか、
うん、
ジャンプしたんだよとか言ってすごく
言
いました。で、確かにね、本当にどこが実写でどこがあれなのかという区別がつかない、
へえ、そんなにすごいんだ
っていうところがなかなか、
うん、
で、あと、まあ、コメンタリーを、
うん。
逐一、聞きながら、メモをしたんですけれども、
うんうん、
非常に勉強になったのは、
うん、
人間っていうのは、
うん、
照明が変だっていう、光が変だっていうのは、
が、
わかる能力が、なぜかあるっていうんですよ。
照明が変。
CG の、CG のところとかで、光が、うん、おかしな光が当たっていると違和感を感じる、
うん、へー、
どんな人でも、
うんうん、
違和感を感じるので、それはすごく注意しなければいけないっていうようなことを言ってまして、
へ
ー、で、実際にその照明についてね、随分進歩したじゃないかっていろんな監督に、
うん、
スピルバーグが制作なんですけれども、
うん、
スピルバーグに褒められたみたいな話をして、ああ、そう、なるほどねと、影の暗さが問題だっていうのことを言ってましたね。
あ、そうなんだ。
はい、あとね、ロングラインと言ってましたけれども、
うん、
まあ、機械物だとどうしてもまっすぐな光っていうか、例えば、
うん、
ああいうトラックにしても直線のところに光が入ってるじゃないですか、
うんうんうん、
ハイライトで、
はいはいはいはい、
そういうところのロングラインの入れ方とか、
うん、
そこら辺にすごく気を使いましたみたいな話があって、
へ
ー、はなかなか、なんか写真的に見ても面白い、ね、影の暗さって言った時は僕も膝を叩いてしまいました。
おー、そっか、それはそのどれぐらいの光が当たってるかっていうのは、うん、その影の濃さで分かるとか、そういうことなの、
そういうことなんでしょうかね。僕も写真、その、まあ、人物にしても写ってるにしても、うんうん、やっぱ光が当たってるところより影の暗さにやっぱり気を使うっていう、
おー、そうなんだ、
ことが、まあ、無意識にやってるんですけれども、
うんうんうん、
あと撮影しちゃった後で、レタッチとか入れるときも、どのくらいの影だったらいいのかなとか。
うん、
今回の撮影ちょっと影つけすぎたとか。
はいはいはい。
こういうのはやっぱり気になりますもんね。同じことなんだと思って、感心したり。
うん。なんか当たってるところよりもそっちなんだ。影の方なんだ。
影の暗さって言ってましたね。マイケル・ベイ監督は。なるほどなるほど。あとはですね、その、キャラクターデザインのところで随分、
うん、
かなり大変だったっていう話をずっとしてた。
キャラクターデザイン、
ええ。結局、映画のキャラクターなので、
うんうん、
本物と違うわけですよ。本物っていうか、その、おもちゃと。
あ、はいはいはいはい。
はい、で、作るって制作を発表したら、
うん、
僕らの、いい思い出を壊すなとか、
うんうんうん、
ただじゃおかねえぞみたいな、そういう脅迫メールが山ほど来たっていう話。
へえ、そうなんだ。そんなにファンがいるもんなんですかね、トランスフォーマーって。
あ、向こうではヒーローらしいですから。
へ
え。大体もう、その見た人たちは、ね、あの、半助さんが言ってたように、大体まあ30代ぐらい、大人になっているんですけど、30代の大人が僕の夢を壊すなとか、
はいはいはい、
いい加減にしたらただじゃおかねえぞっていうメールを送ってくるっていうところがまた怖いんですけど。
なるほどね。
たかがおもちゃだぞとか。まあ、その気持ちはわからなくもないんですけど。で、そのね、まあ今の時代だから、その、パソコンで仕事するわけですけれども、
うんうん、
サーバーにね、うん、あの不正のあれがアクセスが1日に3万件あったとか言ってます。
すごいな。
だからあのパソコン、その仕事をするパソコンはあれにウェブにつながないでみたいな話をなんかしてたような気がするんですけど、それでもなんか台本盗まれたりとか。
そうなんだ。
いろいろあって。っていう、まあ、そういう苦労話も面白かったですし、あとはね、まあ、これ全てネタバレなんで、これを僕を聞いてから、うん、見て怒らないでくださいって感じなんですけど、あの、やっぱりね、日本人のアニメーターがいるんだそうです。
おー、はいはいはい。
でね、一番最初に、そのキャラクターデザインを使った、まあ、試写というかテストの映像を作った時に、
うん、
もうなんかそのオプティマスプライムっていうジェンダーマンの一番、
うん
うん、あの親玉ですけれども、
はいはいはい、
その人の顔がすごいブサイクだったんだ。
そう。ほうほうほう、うん、
でそれで、なんでこんなブサイクなんだろうっていう風に、うん、思ってて、これはどうなんだって聞いたら、なんて言ったら、ケイジとかいう日本人のアニメーターがいて、英語はすごい下手なんだけどね、とか言ってた。英語で、まあ、当然英語ですけれども、うん、これは日本人に対する侮辱だ、こんな不細工なオプティマスプライムは、にしたのは誰だみたいな、すごい大声で発言したんだそうなんです
け
ど、結局それはどうも、まあ、僕の受けた印象だと、あ、うん、まあ、監督も言ってましたけど、
うん、
その最初のデザインからコインにそのブサイクに変えられたっていう、
うん、
ことを彼は訴えたんだよねっていう話をしてて、
う
ん、で僕はその彼の発言に、にすごく感心して、彼をメインのそのキャラクターデザイナーに添えたんだよっていうような話をしてたんですけど、まあ、結局多分、まあ、邪推かもしれないんですけど、
うん、
まあ、その日本人アニメーターがやっぱり一番いい顔を作ったんだと思う、
うんうん、
でも多分その会社内のいろいろな、
うん、
なんでしょうね、勢力争いっていうか、そういうので、うんうん、結局最終的には変えられちゃったんじゃないですかね、
その
発表するときに、マイケル・ペイに見せるときに、誰かが、あいつのデザインじゃなくて、日本のデザインじゃなくて、もっといいデザイン、もっといいっていうか、別なデザインに変えて無理やり出しちゃったみたいな感じなんですよ。
へ
ぇ、っていう、そういうね、制作の裏話みたいな。
そんなのも暴露してるの？
暴露してましたね。
へぇ、面白いですね。
うん、だから、ああ、やっぱり、まあそういう点では、そう、制作の現場っていうのは、チームプレーであるんだろうけれども、
うん、
でもものすごくシビアなそういう製造競争といいますか、
うんうんうん、
ね、やっぱ言わないとダメなんだよ。
日本人ってそこで言えないっていうね、
そうそうそう、そう、後でぐちゃぐちゃ言うんですよ、本当はあんなんじゃなかったはずなのに、なのにほら気がするんですよ、やっぱり。で、まあ、マイケル・ベイはそれを聞いて、 もう君に任せる。
うんうん。
君に任せるから君の好きなようにやりなさいっていう風に指示を出して、
うん、
それが良かったんだみたいな、また自画自賛してましたけど。
そうなんだ。
まあ、マイケル・ウェイすごい、まあ、成功してるのもあって、うん、やたらとジタチさんが多いのが
お
あれだったんですけど、コメントに聞いて、まあそれでもやっぱりね、成功してるっていうか、そのね、ノリに乗ってる人だけあって、
うん、
コメンタリーを聞くと結構、まあ、勉強にはなりました。
そうか、なんかコメンタリーってあんまり聞いたことがないんですけどね、なんかそれは面白そうですね。
まあそうですね、そう、それでまあちょっと 長くなってしまっているかもしれないですけど、うんうん、まあ、最初 の、 これは戦争映画だっていうの、
うんうん、
に戻っちゃうんですが、
うん、
パールハーバーも撮ってる。
ああ、はいはいはい。
ブラックホークダウンも撮ってるんだけれども、
うん、
僕は国防省にコネがあるんだよとか言ってエンターモンのなんとかっていう秘密の部屋にも入ったことあるしねみたいな、そういう話をしてまして、国防省がすごくその、ね、兵器の撮影か、
うんうん、
まあ、いろんな、なんていうんでしょう、アドバイスをたくさんしてくれてっていう話を、うんうん、あちこちで出てくるんですけれども、
うん、
まあ、結局アメリカって、まあ、そのね、映画とかマスコミっていうか、そういう映像産業と、
うん、うん、
軍需産業っていうのはかなり密接にこうねくっついてるんだねっていう。
ああ、はい。
まあ前々からそれを言われてましたけれども、
うん、
あるなんて国際協力の先生、そういう活動してる人が、
うんうん、
戦争はメディアが作るんだっていう話を、今の戦争はメディアが作るっていう話をしてたんですけれども、まあそういう。そういうのの一端って言えば一端なのかなとか思って。
はあ。そっかそっか。そっか。
そうなんですね。
なんか、ある種のプロパガンダ的な、
はい。そうですね。あれですから、犠牲なくして勝利なしっていう。これはどこの言葉だ、どこに持ってっても、どっかの時代に持ってっても当てはまりそうなんですけど、犠牲なくして勝利なしっていうのが、なんだっけ、その主人公の家の家訓なんですけれども。まあ、そういうすごい、勇ましいっちゃ勇ましい、
うんうん、
メッセージ性がある映画だったんですね。まあちょっとわかんないかもしれないけど、そういう風に見てないと、
うんうんうん、
まあ映画では犠牲になるのは誰かさんなんですけれども
、ああ、そうなんだ。
そうなんだ。いや、誰かさんっていうか、まあどんな映画もそうじゃないですか。主人公も不死身だし、
はいはいはい。
なんか犠牲になるのは主人公のお友達だったりさ、わけじゃない。
はいはいはい。
君の犠牲は忘れないみたいな。あ、実際にトランスフォーマーもいい方のロボットの一体はやっつけられてしまうんですけど。
ああ、そうなんだ。
はい、君の犠牲は忘れないみたいな話で。うん、ああ、戦争映画だ。
そうか。トランスフォーマーが戦争映画だと思ってい
なかった。いや、まあそういう見方をしてみるとまた別だ、うん、
面白いかもしれないですね。
いるので、うん、まあアニメが実写になったエンターテインメントとして楽しめるし、
うんうんう
ん、いや、そういうちょっとひねくれた見方
もできるよっていうことですね。
ちなみに息子は最初これ見ようよって言ったの息子だったんですけど、
うんうん、
絶対借りようと思ったら、
うん、
怖いから嫌だとか言って
た。そうなんだ。それは借りる前に
借りる前に、なんか、ちらっとそのね、トランスフォーマーの話がちらっと出た時に、
うん、
例えば、予告編で、ロボットは日本製に違いないって主人公が言うんだよね、とか言ってて、
うんうんうん、
それを聞いて僕は、ああ、そうなんだ、面白そうだねって、そのセリフがちょっとおかしかったので、
うんうん
うん、このセリフの場面が見たくて借りたんですよ、実は。
うんうんうん。
そしたら借りてみたらね、怖いからいいとか言う。
あ、そうなんだ。じゃあ見なかったの？
いや、ちゃんと見ましたよ。僕がだから、じゃあ一緒に見ようよって言って、一緒に見たんですけど、うんうん、そしたら一回見たらもう面白くて、
うん、
なんか、うん、今日も返そうと思ったんですけど、まだ見るって言って。
そうなんだ。
まあ面白いらしいですね。
へ、
そこら辺がね、やっぱり、ね、よくできてるんです。シナリオといい、その映像といい。
おお、なるほどね。まあでもその子供が見ても楽しめるしっていう、大人が見てもっていう、うん、さっき出てきた話はまんざらでもないってことなんですか、
ね。ああ、そうですね。そうなんですね。まああんまり、まあこれいうの全然興味がない人はあれかもしれないけど、
うん、
妻でさえも面白いって言って見てたので。
へえ。
その死者の時に4000人ぐらいで死者をやったらしいんですけれども、
うんうんうん、
ポイントがものすごく高くて、
うーん、
パーセントっていう人が素晴らしいっていう。
そうか、なんか、こういう借りようとは思わなかったんだけどな、ちょっと見てみようかな。
いや、がっかりしても知らないですけど。
わかりました。ということで、やっぱり本になりそうな感じですが、まあ、ちょっと私の方からさらっと、アイアムレジェンド
を
見ました。
はい、ついに最後まで見ました。
見ました。はい、あの人何でしたっけ？もう。
忘れてる。この間、あれの人ですよ。なんだっけ。メインブラックの人でしたっけ？
あ、そうそうそうそうそうそうそうそう。
はい。でも誰だったの？思い出せない。
紹介するって言ってるのに主人公すら分かってないんで、どうしようもね。あ、そうそうそうそう。ウィル・スミスも結構好きだったので、
はい、
それもあるのと、要はパニック映画、
はい、
いわゆる、
はい、
そんな感じなのかと思ってたんですよ。要はなんか世紀末映画というか、
はい、
要は人、まあウィル・スミスがその世界で最後の一人になってしまったというようなお話だったんですが、
はい、
僕はその原因を知らなかったんですね。なんでその一人になってしまったのかっていうのが、なんかウイルスか何かで、
ははは、
普通にこう死んでいってしまってウィル・スミスだけ残るとか、なんかこうその一人になってからその世界をどう過ごしているのとか、一人になった時のその心理的なものがどうなのかとか、そこら辺がなんか勝手な想像で面白そうだなって見たんですけど、
はい、
まあ、実は、まあ、最初前半どれぐらいだろう、3分の1か4分の1、
ああ、
もっとかな、5分の3分4分の1、比較的早い時期にそうでなかったことに気がつくんですが、でも最初の出だしはね、
はい、
そんなイメージのまま見れてたんですよ、
はいはい、
誰もいない、
はい、
で、まあ、ウィル・スミスだけが、あれニューヨークですよね、きっとニューヨークの街に、はい、ペットの犬と2人だけで、
はい、
こう街にこう雑草とかも生えてるし、鹿とかが飛び跳ねてたりライオンがいたりとか、そんな感じになってきていて、
はい、
そんな中でこうマネキンとかをね、こうお店に並べて、
はい、
マネキンに話しかけたりするんですよ、
はいはいはい、
前半で、要はこう普通の生活をしようとするんですね、
はい、
毎日同じところに行っていたり、はい、で、まあ、そんなんで、あ、そうやってその孤独というものとこう向かい合ってるのかなみたいな感じが見て取れてたんですけど、
はい、
でそこからどうなるんだろうと思っていたら、要はその彼が一人になってしまったのは確かにウイルスではあったんですけど、
はい、
要はそのウイルスに感染すると、
はい、
いわゆるゾンビになってしまうと。
ああ、ゾンビ映画だった
の。そうそうそう。それが、まあ、要は、その、発症して、こう、大騒ぎになって、ている過去に少し戻ったりとかっていうのを繰り返されて、
はい、
そのどういう状況だったかっていうのが分かるんですけど、
はい、
もうなんかねすごいしんどい仕事が終わって、まあ、夜中しんどくなってもうやめとこうと思ってそれをちょろっと見て寝ようかななんて思った時にいわゆるドッキリものって僕苦手なんで、
ね、
あの急にバーンって大きい音が出て飛び出してきたりするパターンでっていうのあるじゃないですか、
はいはいは
い、そういうのは見たくないなと思ってたんですがまさしくそういう映画だったので一回はそこでやめました
それはかわいそう、はい、
まあ、もうこれは見たくねえと思ってその時はもう寝ちゃったんですけど、はい、でちょっと余裕があると、ね、見直しましてです、ね、途中から最後まで見たんですけど、
はい、
あ結果なんかねあエンディングが結構賛否両論あったらしいんですよ、
はい、
うん、で、まあ、その結果一人ではなかったというのが分かりまして、はい、途中から、生き残りの、人たちと合流するんですが、
はい、
そこから、ある巧妙を見出しましてでどうもね本当のエンディングってすごく、何の希望もない終わり方をするらしかったらしいんですよね、
はいはいはい、
まあ、でも結果映画の中では最後に、
はあ
希望を見出して終わっていくんですけど、
はい、あ
僕は、まあ、結果から言うとそのゾンビ映画だったということがちょっとショックだったので点数はすごい低いんですが、まあエンディングとしてはまあよくあるハリウッド映画的な最後に何か望みがあって希望がありつつ終わるっていうのはまあありっちゃありかなとは思ったんですけど、スノーさんが見たなんか人類残ったり何でしたっけ
あれも地球最後の男っていう
タイトルで、
はいはいはい、それはね、うん、それはもっとなんて言うんでしょう、そういう外的な世界じゃなくて、
うんうん、
結局、その一人の男の妄想だったっていう、
ああ、そう
だ。それだけなんですけど、
そういうオチ
なんだ。別に何かその、なんて言うんでしょうね、そういう、外的な要因があるとかそういうのじゃなくて、
うんうん、
突然その人は自分だけになってしまうっていう、
お
まあ、おでなんか神がかったお話で、
あそうだった、
ね、まあ一種の宗教ホラーって言ってもいい感じなんですけど、
お
あれはなんて言うんですか、最後の審判か、
お
突然地球に襲いかかったっていうそういう。あらすじ、そういう設定なんですけど、うん、でも最後最後に、ああ、そうだったのねっていう、
うん、
そのたった一人の妄想だったのねっていうのがわかる。どうでもいい映画だったんですけど、
そうなん
でも最後の方は僕すごい好きなんですけど
ね。へぇ、そっかそっか。なんかね、どうもね、その要は、ドッキリ的な脅しが嫌いっていうのもあるんですけど、ゾンビ映画って結構、
そりゃ、ホラーですからね。
なんかね、どうもこう、納得いかないことが結構多くて、要はそこ、アイアムレジェンドで出てくるゾンビは光が弱いんですよ。
あ、はいはい、
なんで夜しか行動ができないので、で、まあ昼間は普通に行動ができるんだけど、夜はこう、要塞のようにした自分の家にこう閉じこもる。日暮れとともにこうその隠れ家に帰るっていうような感じの生活みたいなんですが、
はい、
一回その飼い犬がビルの鹿を追いかけていてビルの暗闇の中に入っていっちゃうんですね、でそこに、まあ、ゾンビがいたわけなんですが、
はい、
その一回出会ってから、その後にその時にその暗闇からなんとか出てきて ゾンビを1体捕獲するんですね、ウィル・スミスが。でその後に、その同じような罠でウィル・スミスがそのゾンビにこう捕らえられそうになるんですよ。で、こう罠から脱出した時にはこう日が落ちかけていて襲われそうになるんですけど、なんかそんだけ知恵があったらもうちょっと他にやり方があるのかなとかね。
そうです、うん、込みどころはたくさんある。
そうそうそう、ゾンビ映画って結構そういうことないですか。
まあそうそうですね、
なんか昔
まあね、確かにね、
昔の出だしの頃のゾンビってこうゆっくりしか歩けないとか、その割になんか変な知恵があったりとか、なんかそんなんでちょっとがっかりだったんですが、
これ、今調べたらリチャード・マシスンっていう人が小説が原作で、
うん、あ、そうなんだ、
吸血鬼っていう、
うんうん、あ、そうそうそうそう、だからゾンビが人は人間の、
うん、
吸血なのかな。
あ
でね、
はいはい、
これ特典にコミック版、まあ、コミックの見た目で要はアニメーションっぽくしているようなのが特典についてて、
はいはい、
でいくつか4つか5つぐらいの話が、一緒に入ってるんですよ、
はい、
でもその本編のストーリーとは全然違うんですけど、やっぱりそのゾンビになっていくような話が5つぐらい短編が入ってて、それはねもう本当にその何の希望もない終わり方をするんで、話が5つ入っていて、そっちの方がストーリーは面白いかもしれないっていう感じだったんで、あのアニメレジェンドを見られるんであればその特典の方
わかりました。
ちょっとなんかげんなりする話なのであれですけど、
はい、リチャード・マッスンはあのあれですね、スピルバーグの出世作っていうか、
うん、
最初の頃の作品の激突っていう
ト
ラックが知ってますよね、
はいはいはい、
あれの原作の書いた人、
うん、ああそうなんだ。
アメリカでは結構有名っていうか売れている SF ホラー作家らしくて、
うんうん、
映画化されてるのは結構あるの。あ、原作っていうかその下敷きになっている、
うんうんうん、
さっき言ってたそのゾンビものもどうやらこの吸血鬼っていうのが、
うん、
の一つの原点になって、
ほうほうほう、
いろんな監督がそれを元にゾンビものを作ったらしい。
あー、そうなんだ。激突は面白かったですけどね。それ考えるとやっぱりその変えるエンディング変えられてなかったらまたちょっと違う面白さがあったかもしれないなっていう気は。
アメリカの、まあ、大体ハリウッド映画は大体ハッピーある程度ハッピーエンドにしないとダメみたいですね。
ああ、そうな
んですか。資本家がうんと言わないじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、なるほどね。なんかそのなんか特典映像でもよかったから別のエンディングっていうのを用意してもらいたかったなとしますけどね。
はい、
うん、はい、ということで、今回はトランスフォーマーと、
はい、
アイアムレジェンドをお送りしました、はい、僕はトランスフォーマーの方が面白そうだなという気がしたので、はい、トランスフォーマー借りてみたいと思います。
はい、
はい、ということで、今回はこの辺にしたいと思います。お届けしましたのはハンスケと、
はい、トランスフォーマーにどっぷりのスノーです。
そう、どっぷりなんだ。はい、今日もまた来週。